飯田文化の風を改めてお届けしてまいります。お話を伺いますのは飯田市美術博物館の学芸係長を務めていらっしゃいます小田昭之さんです。改めてどうぞお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
田中芳雄って改めてです、はい、どの時代の、
はい、一番こう日本の歴史上国が大きく変わった時代ですよね。もう幕末から明治にかけてもう本当に時代の変わり目に生きた人ですよね。渋沢栄一とか福沢諭吉とかっていうねお札の顔になった人たちいらっしゃいますけども、大体あの辺りの人たちとこう、同世代、
同世代、
うっかりするとどっかで顔合わせてたかなっていう、ね、
飯田市出身の田中芳雄です。お仕事の場所としてはもう中央という風ですね。
そうですね、まずはその若い頃に名古屋に出て、さらにこう江戸幕府に、まだその頃はそう明治維新の前だったので、江戸幕府のその、まあ、研究機関というかですね、まあ、その時代は西洋のことをまず知ることが大事だったので、西洋から西洋の進んだいろんな、技術だとかノウハウですね、そういうものをこう、調査研究をする、そういう部署に身を置くわけですよね。今時代が変わって、まあ、明治維新になって、はい、でそこでそのまま引き続いて今の東京大学の前身のにあたる、調査研究機関ということになるんですけども、そういうところに身を置くんですね。まあ、その頃は頻繁に人事異動があったりとかするので、明治政府の、まあ、今度は官僚になるわけですよね。官僚として、まあ、同じように海外 の、 その進んだどうやってこうそれを日本に取り入れるかっていうことを、特に前半生ですよね、70後半まで生きた人だったので、まあ、そのうちの前半生は博覧会、まあ、今万博でやってますけども、万国博覧会も含めた博覧会と博物館っていうのは、まあ日本では成り立ちがまあ同じところから来てるわけなんですよね。博覧会っていうのは あくまで一過性のイベントであるに対して、博物館っていうのはその博覧会で展示したものをもっと恒久的に展示ができる、そういう入れ物として捉えられてた。博覧会をやったらじゃあその次どうするのって言った時に、日本にも博物館がいるじゃないかと、でそれをこう、中心になって推し進めたのがその一人が田中芳雄だったんですよね。だから、まあ、博物館の父であるとともに日本のね博覧会の父でもあり、実は博物館と図書館っていうのも日本では出どころが同じだったので、まあ、図書館の父でもある。明治時代になって日本のこうさまざまなその社会的なインフラっていうのが大きく変わるわけですよね。そこにこう田中芳雄があちこちにこう関わってた、そのうちの一つが博物館の設立でもあったんですよね。まあ、その前段として博覧会の推進というのがあったりとかして、
そのうちの一つなんですね、田中芳雄、ね、はい、博物館の父、博覧会の父、うん、図書館の父、田中芳雄って他にも活躍が広いですか？
いろんなことをやっててですね、で後半生になっていくと自然界にあるそれをこうどうやって人間の生活に役に立てていけるかと、田中芳雄はお医者さんのお家に生まれて、薬草だとかお医者さんとして、その当時身につけなければいけない知識ですよね。どの植物が薬になるかとか、そういうことを調べる学問って本草学っていうんですけど、それを本草学というのをこう身につけて、でそこで身につけたことっていうのがずっと一生涯ベースになっておったんですよね。
その田中芳雄の今回トピック展示っていう風で、うんうん、その中で見るまるでデザイン画です。これが掛け軸になってる、これも田中芳雄の仕事の一つですか？
そうですね、自然界にある本当にこう人間にとって不可欠な薬、薬草であったりとか、それから食べ物ですよね、農作物の普及というのか、そこに田中はすごく重きを置くわけなんですけども、それだけではなくって、もっとこう人々の生活を豊かにできるようなそういうネタはないかっていうかね、ネタ探しをしてたっていうよりかは、たまたま自分がこう面白いなと思った植物であったりとかね、 魚介類であったりとか、そういう自然界のものの中で、これ面白いからなんか使えないかな、そんなことをいつも考えてたんだ。
雪の結晶のような、
そうですね、
幾何学的な模様がデザインズって言ったんですか、
はい、水草の文様なんですけど、水草をそのデザイン化して着物の柄にしたいとかっていうことは昔からされてたんですけども、ものすごいたくさんの、 その水草のデザインを作らせるというかですね、そのスケッチとかね、そういうのをこう、まあ、当時デザイナー職業はなかったかもしれないですけども、そう、画工と言われるような人たちにこうちょっとこれ上手にデザイン化してよみたいなね。でそれを何に使おうとしたかっていうと、お皿とか焼き物ですよね、そんなのも文様に使えないかと。
これ現代で割に好まれてる北欧のプレートなんかにありそうなんですけど、
そうですね、
幕末から明治期ですか、大変流行ったのではないですか。
ちょっと早すぎたのかもしれないですね。
早すぎたんですか。
商品化されて販売されたっていうような話はちょっと聞こえてこないので。
そうですか、
日本じゃなくってそれこそ北欧に売り出せばよかったのかもしれない。
今あってもいいような水草ってこういうふうな枝のような、
そうですね、葉脈ですよね。葉脈ですか、
人間のこの生活の時間って江戸や明治は長かったんですか、軸が違うような気がします。
おそらくその時間の使い方というか、それも違うし、やっぱり下支えをしてきた人たちが周りにいて、自分の興味関心のあることに対してすごく有効に時間が使えたのかもしれないですね。
常に最先端での情報を観察分析っていうこと、
が関わってた植物学とか水産学とかって言っていいのかなとか、地学であったりとか、いろんなこう分野があるわけなんですけど、そういうものがまだこうごっちゃになってる時代だったんですよね。で、誰もその日本では手をつけたことがない分野に自分から首を突っ込むこともあったのかもしれないし、もう言われて仕方がなくというのかね、ということもあったでしょうし、とにかくこうやらざるを得ない、日本がこう西洋 の、 その欧米にと肩を並べるようになるためには、とにかくこう自分たちが良しと思ったものはどんどんどんどん取り入れて自分たちのこうものにしていく。でそれをこう田中は手当たり次第ですよね、やっていくわけですよね。
今日はここまで田中義雄トピック展示をお話伺ってきましたが、5月25日日曜日までの展示となっています。ぜひどうぞ皆さん飯田市美術博物館へ足を運んでください。今回のこの時間です。飯田市美術博物館の学芸係長小田昭之さんにお話伺いました。小田さん、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。